もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
47歳です。
47歳。結婚しています？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
43歳。
43歳。お子さんは？
2人いまして、長女が15歳、
15歳。
息子が12歳です。
4人暮らしですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな騒動ですか？
下の息子のことなんですが、
12歳の息子ですね。
12歳ですね。はは
い。
い。小学年の頃からですね、
ええ。
心配性ではあったんですけども、この2、3ヶ月前ぐらいからですかね、その心配性がちょっとですね、極端な感じになってきまして、例えばですね、トイレが一人で入ってるんですけども、ちょっと外で話しててとか、私がいないと、なんか、落ち着かないような感じで、まあ、帰りなんかもう何時に帰ってくるのっていうのを、まあ、すごく聞いてきたりとか、あと、夜が怖いとかって言ってたりとかですね、死の恐怖というか、そういったこともちょっと怖がってるみたいで、そういったところが過敏かなというところで、ちょっと心配してるところなんですけども。
それで別にあなたと12歳の息子さんとの間に、険悪な雰囲気があるわけではないんですよね。
ではないですね。むしろちょっと過保護に育てすぎたというか、例えば、ちょっと心配だったんで、小学校4年生ぐらいまではちょっと送り迎えしたりとか、そういったところではちょっと過保護だったかもしれないですけども。
で、あなたと奥さんとの夫婦関係はどうなんですか？
それほどまあ仲良く話すっていうこともないんですけども、普通かとは思います。
そうすると、12歳の息子からすれば、母親との関係はどうなんですか？
まあ共働きなので、普段はですね、学校帰ったら祖父の家に行くような感じでして、私が迎えに行くような感じ。
あなたが迎えに行く。
そうですね。はい
帰ってきた時、お母さんが
はい。
いたりいなかったりっていうんじゃなくて、いないことの方が多いわけですね。
週にでも2日ぐらいは休みの時があるので、
心配性について一般的な話をすれば、怒りの抑圧っていうのは一般的な解釈なんですよね。どっかに怒りがあるんだけれども、それを本人が意識できない。それが心配性になって出てくる。なんか母親との関係で満たされなかったってことはないんですかね？
長女と妻が結構喧嘩するんですよ。
ああ、そうですか。
強く喧嘩するので、それをちょっと二人で見てて、で、二人で止めたりとかっていうのが結構あったりとか。
喧嘩はするけれども、仲はいいわけ。
仲はいい
いい。
とは思います。はい。
そうすると、喧嘩はするけど、この母親と娘とのね、
はい。
関係っていうのは非常に強くて、そこに17歳の息子が入っていかれないから、自分は仲間外れですよね。そうすると、いつ帰ってくるのっていうようなことっていうのはよくわかる言葉ですけどね。で、今日の相談というのは、こういう家族関係の中で、この12歳の男の子の心配性をどうしたら
そうですね。どういうふ
いい
う
こ
に。
とかということですね。
そうでは
い、わかりました。今日はですね、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思
は
い
い。
ま
よろ
す。
しくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日ね、4つテーマがあるんです。1つは、死の恐怖を感じる子供の親子関係です。2つ目は、あなたがなぜ今日このような相談をしたその動機ですね。私は息子さんではなくって、あなたと思ってるんです、実は。つまり、 どうにもならなくなってしまったんではないかなと思ってるんですね。
そうですね、まあ、ちょっとここのところをずっとちょっと心配してるところなんですけども、
うん、と言いますのはね、
はい、
あなたが心配と思ってるんですけども、3番目は息子さんの状態でトイレとか夜が怖いとかありますね、はい、これ一般的なんです、
はい、あ、はい、
でもそれをあなたがすごく気にする、あなたは何だろうと思ってくるんですね。で、私は最終的にはあなたが今日電話したのは奥さんとの関係がまあまあとおっしゃっていますけれども、
はい、
決していい関係ではないです。もっと言うと断言しますけど、はい、話し合いできない関係ですよ。さらにもっと言いますと、この家で一番強いのは奥さん、はい、次はお嬢さん、
はい、
三子がなくって僕の方が強いかな、もしかしたら一番立場弱いのはあなただと私は思ってるんですけれども、どうでしょうか、はい、
だと思います。
そうですか。と申しますが、まず死の恐怖を考えるお子さん、
はい、
男の子多いんですね、その家庭は一般的にデータから言いますとですね、
はい、
父親と母親が仲があまり良くない、
あ
で母親の方が強い、
はい、
母親がヒステリック、
はい、
父親は無口、
はい、
で母親が大騒ぎで喧嘩しますね、
はい、
とあなたがある日たまりかれてものすごく声を出してこう怒り出すんですね、で、はい、やっている間に子供の存在がないのが夫婦喧嘩のテーマなんですね。そうすると子供は知ってものを考えるんですね、はい、で、私たちが言う死の恐怖っていうのは死んでしまうんじゃないかと思うでしょ。
はい、そうです。
子供は知ってものが怖いんです。死に神が怖いんです、自分のところに来るのが、
はい、
つまりお父さんとお母さんの喧嘩、そのような地獄の感じをこの子は浴びていたんじゃないかなと思うんです。
はい、
これ一般的データです。
はい、
で、次はですね、トイレとか夜が怖いとか、はい、言ってましたね、はい、夜が怖いっていうのは、はい、誰も助けてくれない夜が怖いっていうんですね。で、トイレは恐れを抑圧してる時なんです、
はい、
特に男の子の場合はそうなんですね、
はい、
だからこれお父さんいてちゃんと迎えに行ってあげてるんじゃないか、人目にしてないんじゃないかって言うかもしれないけれども、その子の心の中が常に恐れがあるんですね、
はい、
それが彼には相当根付いてるんじゃないかと思ってるんです。で、不思議なことはですね、あなた自身が本当に送り迎えもしてますよね、はい、伺いますけども、あなたの方のおばあちゃんですか。
いや、母は、
そうですよね、
はい、
それはあなたが迎えに行くんですよ。なぜか、
はい、
一見していい人ですよね、送り迎えもしてるし、はい、そうしなければ、
はい、
自分の立場がないんですね、あなたが。だから送り迎えしても時々ですよ、
はい、
心ここにあらず、子供と楽しい話よりも無口になることもあるんじゃないかと思うんですけども、これはいかがですか。
話すようにはしているんですね。
話すようにはしている。
はい。
ね。要するに、それが自分の義務だと思っていることもあるんだと思うんです。まあ、強引に言ってしまいますけども、はい、子供にとっては、形上は送り迎え来てくれて、はい、あ、お父さん優しいな、いいなと思うけども、触れてないんですね。
うん、
だけど、この家の中では、一番お父さんが身近なんです。
はい。
で、お父さん何時に帰るのっていうのは、はい、お姉ちゃんとお母さんが常に喧嘩してた場合には彼は居場所がないですよね、
は
い、お父さん来れば二人で恐れて、
はい、
遠くでじーって見てるから、なんていうのか、お父さんが防波堤になりますよね、
はい、
そういう家庭なんです。だから彼にとっては落ち着く場所、自分がどこに行っていいかわからない場所が今の家なんです、
はい、
じゃあもっと言いますと、なぜ奥さんがこのように強いかってことなんです。あなたに何か言いたくてもあなたが避けてるのか、
はい、
その夫に対するものがあるんじゃないかと思うんですね。そうでなければこのお母さんと長女が喧嘩するのを二人がね、はい、見てるんですよ。お父さんが中に入って、
はい、
やめろって言ってもいいわけでしょ。
そうですね、
まあ、できないお父さんなんです。
そうですね、強くは言えない。
そこに大きな原因があったんです、実は。で、奥さんもあなたに対して結構責めてんじゃないでしょうかね、この息子さんこうであるならば。で、自分としては、
はい、
送り迎えを生むのが僕の仕事、
はい、
そしてこの家の立場がある、
はい、
で、それを取ってしまったらもう僕この家いられないですもんね。
うーん、
つまり僕のちゃんとした居場所があれば、
はい、
対策できるんですけども、
はい、
妻と話すのは怖いんです。つまりこの家に父親という存在がいないんですね。まず今日まとめますね、
はい、
お子さんが死の恐怖とかありますけども、これは夫婦喧嘩はものすごい喧嘩の時なんです、これ。
はい。
ほとんど多いですね、子供が死にたい。でも死にたいっていうのは自殺ではなくって、殺されちゃうとか、死んでしまうとか、死に対する怯えです。その怯えですよ、わかります？
はい、わかります。
で、もう一つはトイレとか夜が怖い女は、安住の場所はないってことです、この息子さんは。で、あなたが今日電話なさった意味はですね、自分ももう安住のところはないんです。
はい。
そうするとあなたは現実を見ないで、この息子がこんなに怖がっていると、非常に神経質で心配性と、現実の奥さんとの関係を抜きにして、息子の心配性の方に矛先を向けちゃうんです。
はい。
息子ではなくって、僕が今後どうしてるか分からないんだと思うんですよ、私は。
はい、
妻をしっかりと見なさいよってことです、今日の相談は。息子さんではないです。
ではないですね、はい。
ね。その妻の見方を加藤先生伺ってますね。
あなたの家庭の中の構造がはっきり、大原先生の解説で、はい、ご理解いただけたと思いますが、
はい、
あなた自身の心の中で、
はい、
なぜこんなに妻を恐れるのか、なぜ妻はこんなことで激怒するのか、
はい、
そのことをあなたが理解することだと思います、
はい、
あなた自身は、
はい、
内面に劣等感があるんじゃないんですか。
そうかもしれないですね。
あなたは奥さんに対する恐れを抑圧してるんですよね。あなた自身は自分の中の劣等感の言動が奥さんのナルシシズムを刺激するので、
はいはい、
奥さんが激怒しちゃうと。だから娘とも喧嘩するときには激しく喧嘩するんだと思います。
はい。
それであなたは孤独ですから、12歳の息子を過保護じゃなくて、むしろ12歳の息子にしがみついているんだと。
はい。
だからこの4人がお互いに家族としてうまくいってるように見えるけれども、
はい、
バラッバラなんですよね。そうするとバラッバラになってる時に一番どこにしわ寄せされるかっていうと、一番弱い人にしわ寄せされるわけです。
はい。
この場合でいうと12歳の息子のところにしわ寄せされる。
はい。
そうするとあなたの解釈は、
はい、
息子が心配性だってっていう解釈になるんですけど、これはあなた自身の心が心配性だから、はい、あなた自身の心を息子に投影して息子が心配性だと言ってるんです。つまり息子が心配性っていうのは息子のことじゃないんですよ。あなたの心の投影なんですよ。
はい。
あなたご自身の心をしっかり正面から向き合ってみると、
はい、
あの事件があってよかったなと、4人のバラバラの家族が一つになれたなっていう日が来ると信じて生きていってください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
過剰なる虚偽の愛は不足した真実の愛よりも耐え難い。